特集、みんなの力で地域を笑顔に、民生委員、児童委員。調子はいかがですか？おかげさまで元気です。いつも来てくれるおかげで安心しています。そんなやりとりから関係性を築いていく地域の身近な相談役。教えて、民生委員さん。質問。民生委員は困りごとを何でも解決してくれるのですか？答え。民生委員は皆さんに寄り添って福祉の相談に乗ります。鈴鹿市と連携し解決のお手伝いをします。質問。民生委員に個人情報を知られても大丈夫ですか？答え。民生委員法上守秘義務がありますので、安心して相談してください。民生委員・児童委員の役割。民生委員・児童委員以下民生委員の活動というと、皆さんは何を思い浮かべますか？聞いたことはあるけど、あまりわからないという方も多いのではないでしょうか。民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、無報酬で活動するボランティアです。地域で住民の立場に立って相談に応じ、専門機関の支援につなぐことなどを通じて、課題解決のお手伝いをしています。現在、市内では350人の民生委員が、誰もが安心して生活できる地域づくりのために、日々活動しています。任期は3年で、今年12月に一斉改選を迎えます。つながりが希薄な今こそ、地域社会や社会情勢の変化に伴い、民生委員の役割も変化してきています。高齢者の見守り活動だけでなく、生きづらさを抱えた人や生活困窮世帯の相談など、相談内容も複雑化しています。また、地域のつながりの希薄化により、今まで以上に、地域のパイプ役として活動する民生委員の重要性が増しています。地域の頼れる相談役として活動するために、これらの課題に対しても、定例会などで委員の仲間と情報交換を行ったり、研修会で必要な知識を得たりしながら、課題解決に向けて前向きに取り組んでいます。民生委員の自宅訪問を受けている女性の声。民生委員さんはいつも話し相手になってくれて、体調面なども気にかけてくれるので助かっています。優しく接してくれるので安心感があります。幅広い活動内容。民生委員の活動内容は様々で、高齢者の自宅訪問や見守り、地域住民の心配、悩み事の相談、高齢者サロンの開催など多岐にわたります。児童委員として、地域の子どもたちへの声かけなども行っています。また、民生委員の中から選ばれた主任児童委員は、子育てサロンを開催するなど、子どもや子育てに関する相談、支援を専門に担当しています。主任児童委員部長、藤井さゆりさんの言葉、子どもやお母さんの笑顔が好きで、主任児童委員になりました。子育てサロンではクリスマス会や紙芝居などを行っています。子どもたちやお母さんがほっとできるような場にしたいです。写真が5枚あります。1枚目、民生委員が自宅訪問をしている様子。2枚目、民生委員の自宅訪問を受けている人。3枚目、主任児童委員の子育て相談での受付業務の様子。4枚目、高齢者サロンでの防災教室の様子。5枚目、主任児童委員部長、藤井さゆりさん。写真終わり。民生委員による座談会。 5人の委員の方に活動への思いなどを話していただきました。前川真由美さん、安村富子さん、穂子陽子さん、寺田隆さん、梅本豊さん、5人の写真があります。民生委員になったきっかけを教えてください。前川さん、12年前に当時の民生委員の方から依頼を受けて、自分も地域の方の役に立ちたいと思い承諾しました。安村さん、以前に民生委員として地域に貢献していた夫の姿を見て、自分も地域に貢献したいと思い民生委員になりました。お子さん、地域から依頼を受けて地域のことを知る良いきっかけになると思い民生委員になりました。寺田さん、知り合いの民生委員の方から依頼を受けて地域をつなげる役ができることや、福祉に興味を持っていたため民生委員になりました。梅本さん、もともと福祉関係の仕事をしていたことから地域より依頼を受けて民生委員になりました。日頃の活動を教えてください。お子さん、主に一人暮らしの高齢者世帯の見守りや訪問を行っています。おおよそ1ヶ月あたり10から20世帯の見守りや訪問を行います。安村さん、自治会から相談があった方や専門機関から連絡を受けた方などを訪問しています。家族から相談がある場合もあります。対応が難しい場合は地域包括支援センターや行政、自治会と連携して対応しています。前川さん、私の地区では見守りや訪問の他に一人暮らしの高齢者の集いなどを開催しています。年に1、2回、民生委員が引率して遠足を開催することもあります。民生委員活動への思いややりがいを教えてください。前川さん、はじめは何もわからない状態で民生委員になりました。民生委員になって様々な人と関わる機会があり、自分の視野が広がりました。メンバーにも恵まれ、大変なこともありますが充実しています。安村さん、地域の方に頼りにされるのは嬉しいですね。見守りや訪問の際に相手の方から感謝されることや喜んでもらえることが多く、やりがいを感じます。元気だよ、いつもありがとうと言ってもらえた時は、話し相手になれてよかったなと思います。お子さん、民生委員になる前は地域のことをあまり知りませんでしたが、地域のことがわかるようになり、たくさんの知り合いができてよかったです。寺田さん、高齢者の方の状況を的確に把握し、行政や地域包括支援センターなど、どの機関と連携するのが良いか考えながら活動しています。活動を通して、新たな出会いがあり、自分の世界が広がります。梅本さん、地域で起こっている出来事がわかり、地域に溶け込んでいると感じます。福祉や地域づくりに関する知識も深まり、自分自身の成長につながります。健康福祉政策課課長佐野正彦の話。地域と私たちをつないでくれるパイプ役です。民生委員は地域の皆さんが安心して暮らせるよう、見守りや相談、支援など様々な活動をしています。地域社会におけるつながりが薄れてきている現代だからこそ、人と人とをつなぐ民生委員の役割は重要性を増してきています。一人暮らしで不安だ。福祉サービスのことについて知りたいけれど、誰に聞いたらいいかわからない。子育てのことについて身近に相談できる相手がいない、などの悩みを抱えている方がいらっしゃったら、お住まいの地域の民生委員に相談してみてはいかがでしょうか。 課長佐野正彦の写真があります。民生委員に興味がある方へ。民生委員の中には、お仕事を退職された方だけでなく、現役で働いている方など様々な方がいます。地域にお住まいの方で、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意がある方は、民生委員にぴったりです。今回の特集を読んで、民生委員の活動に興味を持っていただいた方は、最寄りの地区市民センター、または健康福祉政策課へお問い合わせください。今年12月に一斉開戦します。お気軽にお問い合わせください。と話す、健康福祉政策課の職員の3名の写真があります。今回の特集に関するご意見、ご感想は、健康福祉政策課、電話 382-9012、ファクス 382-7607、電子メール、kenkofukushi.seisaku@city.suzuka.lg.jp